おはようございます。高原剛一郎です。コンピューターメーカーアップルの創業者にスティーブ・ジョブズという人がいました。彼の服装には特徴がありました。毎日毎日黒いタートルネックを着たのです。そのタートルネックは日本のブランド一世三宅でした。ジョブズの体のサイズを細部にわたって測り、肩や両腕の長さを調整したスペシャルオーダーです。ジョブズはこれを100枚持っていたんです。なぜ彼は来る日も来る日も黒のタートルネックを着たんでしょう。自分の貴重な人生から服装を考える時間を削除するためだったと言われています。彼は人生を一つの目的に捧げていました。それは自分たちの作った作品を通して世界に衝撃を与えるということでした。最初に彼らが作ったマッキントッシュというパソコンが完成したとき、ジョブズはペンを取り出し、チームメンバーにサインを書くよう求めました。46人のサインはすべてマッキントッシュの内側に彫り込まれたのです。アーティストは作品に署名を入れるからです。彼が一度離れていたアップル社に再び復帰を果たしたとき、彼が会社に要求した年俸は1ドルでした。金のために働くのではなく、作品を通して世界を変えるために働くという意思表示をするためです。ところでパソコンは人間が使うため、人間の仕事を効率化するため、人間の生活を便利にするために作られたものです。いわば人間のために存在しているのです。人間が作ったものは基本的には人間のために存在しているのです。であるならば人間そのものは誰のために存在しているんでしょう。人間の存在目的は何なのでしょう。作品は作者のために存在しているのです。ならば人は神のために存在していると言えるんですね。なぜなら聖書の神は人間の作者であられるからです。さて、聖書の中にこのように書いてあります。愛のないものに神はわかりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。ここから、神様の三つの愛についてお話しいたしましょう。第一に神様はあなたの作者であられるがゆえにあなたを愛しているということです。日本漫画界の巨匠、手塚治虫さんは猛烈な仕事人間でした。生涯に15万ページの漫画と60本のアニメを生み出したのです。一人で何本も連載を抱えていたために常に仕事に追われていました。体を酷使する手塚さんにある記者がどうして耐えられるのですかと質問したとき、彼はこう答えています。睡眠は3日間で3時間。こんな辛い仕事を40年続けるなんてバカじゃないとできないですよ。でもね、それほどのめり込める面白い仕事なんです。彼にとって一つの作品ができるということは、あらゆる苦悩と疲労と睡眠不足を吹き飛ばしてあまりある喜びであったのです。一つ一つの作品が嬉しくて嬉しくてたまらなかった作者、それが手塚治虫という人です。ところで、創造主なる神様はそれ以上です。神様に疲れや睡眠不足はありません。何しろ全知全能の創造主なんです。この神があなたという存在を望んであなたをお作りになったのです。あなたの存在理由はここにあります。神のご計画によってあなたは神の御心で生まれてきたのです。第二に神様はあなたを慰める自然環境をお作りになることによってあなたを愛しておられるということを示していらっしゃるということです。人は人間関係に疲れたり仕事に行き詰まったりしたとき、山や海や植物のある森に行ったり、 滝のマイナスイオンを深呼吸したりします。あるいは犬や猫や生き物に触れて癒されようとします。自然を見てイライラする人っていうのは私あんまり知らないですね。なぜかわかりませんが、この自然の中に身を置くと心身ともにリフレッシュできるのではありませんか。あなたをリフレッシュするものを作ってくださった方はあなたに対して好意的であり愛だということができるのではありませんか。トヨタホームの伝説的営業マンに菊原智明さんという方がいます。彼は入社して7年間住宅がほとんど売れません。とにかく売り上げが常に全国最下位で、いつクビになってもおかしくないというダメ営業マンでした。ある日のこと、住宅展示場で待機してると後輩のお客さんが訪ねてきたのです。あいにく後輩が留守で、とりあえず菊原さんが対応することになったのです。その時、心の中で悪魔のささやきが聞こえてくるのです。後輩が成績を上げると困る、そうだ、この商談を潰してやろう。彼はお客さんが買おうとしていた住宅の欠点をあえて伝えたのです。ところが意外なことに、このお客さんはこの情報を大変に喜んだのです。住宅という一生の買い物をするのに、なんと貴重な情報を教えてくれたのかと、すっかり信用されてしまうのです。これでひらめいた菊原さんは、社内に蓄積していた住宅購入失敗例をお客様向けへの情報として流すようになるのです。これが全国ナンバーワン営業の始まりとなったのです。自分のことを考え、自分をハッピーにしてくれる相手に対して人は抵抗できません。聖書の神様のことをよく考えていただきたいのです。この神様はあなたの心を癒す自然界を惜しげもなく提供してくださっている方です。そしてあなたの人生が不幸にならないために、言いにくい罪と裁きの情報を包み隠すことなく公開しておられる神なのです。この神があなたを愛しているのは疑いようのないことではありませんか。第三に、神はイエス・キリストを十字架につけてでもあなたの罪を償ってくださった方です。あなたがまだ罪人であったとき、ご自分のすべてを振り捨てて、あなたをかばってくださった方なのです。あなたはそのようなことをしてくれる友人がいらっしゃいますか？私は先日、海賊と呼ばれた男を読みました。主人公のモデルである井出光佐造は、20代初めに資産家の飛田十太郎から、これで独立して商売でもせえと、6000円。今の価値で1億円という金を与えられるのです。飛田は大学生時代からの佐造を見ていて、この男は何かする男だと見抜いていたんですね。そして独立して会社を起こしたいと思っていた佐造のために別荘を売って、その金を無償で与えたのです。ところがその数年後、資金を使い切った佐造は飛田に謝り、会社を畳むと言いました。すると飛田は、あと何本あったらええのや、と言ったのです。自宅を売ったら5000円くらいになる。その金でやってみろ。それでどうしてもあかんかったら、一緒に乞食をやろうやないか。この信頼に奮い立った佐造は、ついに従業員1万人の井出光興産を作るのです。しかし、あなたのためには、神の一人子が命をかけて人生を贖い取ってくださったのです。金ではなく、たった一つしかない命を神はあなたにかけてくださったのです。そしてその贖われた命で神の栄光のために生きるようにやってみろとチャレンジしてくださっているのです。あなたのための救い主はあなたの最上の友にして神なのです。どうぞこの方、イエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。